埼玉県大和たけるが訪れた秩父での運命の出会い。
ワンタンは妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクと紹介している番組です。なんか滑舌が悪いのはなぜか。はい、ただいま収録しているのは8月16日。まあ本来であれば木曜日に更新したかったんですが、今日は金曜日に収録をしています。そして今日からね、本当はワンタンのどんぐり拾いカンパニーはお仕事の予定ではありまして、まあ準備はしてたんですけども、台風の影響でですね、急遽リモートワークになりまして、まあお家でお仕事しながら過ごしているわけではございますが、こうね、やっぱね、家にいるとね、誰とも喋らないから、さっきが初声出しだったので、ちょっとぐだりました。はい、ということで、毎週木曜日にお届けをしている妖怪日本一周の旅、帰ってまいりました。今日お届けをする都道府県は埼玉県。はい、県中世代地は埼玉市ですよね。だよねひらがなの埼玉市ですよね、確か。あれ、あ、ちょっと今日調べてこなかった。いや、そのはずです。はい、ということで、埼玉というとワンタンはやはりムーミンを思い浮かびます。8月の9日ムーミンの日でしたね。ムーミンの日っていうと、まあ昔は日本では6月3日ムーミンという語呂合わせから、ファンの間では記念日にはなっていたんですが、オフィシャルでは8月9日です。なぜかというと、この日が作者のトーベヤンさんのお誕生日だから。あれ、110歳になるんじゃないかな、110歳というか110年周年になるんじゃないかな、はい、と思います。ので、埼玉県ワンタンは好きですよ。だってムーミンバレーパークがあるから。うん、ではありますが、今日はちょっぴり違う場所のお話です。はい、今日お届けをするのは秩父のお話です。夏休み何しましたか。ワンタンの、まあ、夏休みの間ではないんですけども、夏の思い出は秩父に行きました。めっちゃ楽しかった。人生で初めてグランピングしたんだけど、なんかね、良かった。チルった。まあ、もうちょっとチルるイメージはあったんだけど、でも、チルった。なんか、誰にも邪魔されずに過ごした。あ、でもね、そうだそうだ、グランピングで一個ね、初体験だったんだけど、あの、テントで寝たのよ。で、ワンタンさん、テントで寝たこと自体は、あの、初体験ではないはずなんだけど、でも今回ね、グランピングのそのテントで寝て、ベッドの、ふかふかのベッドのね、あるテントで寝たんだけど、朝がすっごい早いの。もう4時ぐらいからさ、チュンチュン、チュンチュン、チュンチュンっていうさ、ワンタンの宿敵でもある鳥が騒ぎ出して、そしてテントってさ、遮光性はないので、めっちゃ明るいんですよ。もう4時には、さんさんと明るくて。それが、初体験でした。まあそんな、いろんな思い出のある秩父ではございますが、今回ですね、ずっと行きたかった場所に行ってまいりました。それが、秩父三社と言われている、まあ超パワースポットと言われている秩父にある3つの神社です。で、秩父って実は神社がめちゃくちゃ多いんですね。なぜかというと、まあ、あの地形から来てるそうです。もうなんか、全然喋れないな。あの地形から、山岳信仰だったりとか、まあそういう民族学的な、昔話とかがたくさん集まる場所で、神社もね、すごいたくさんあるみたいです。はい、ということで今日は秩父についてお話をしていけたらと思っております。予想外の方も出てきました。ワンタンの額のないところがバレてしまいます。はい、今日は3つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、超パワースポット三峯神社。そして2つ目、大和たけると山犬信仰。そして最後3つ目、秩父の山岳に要注意。はい、ということでまず1つ目、超パワースポット三峯神社。はい、埼玉県秩父市三峯にある神社です。で、秩父三社と言われているものが秩父神社、宝登山神社、そして三峯神社と3つあります。今回ね、すべて行ってきました。秩父神社は、秩父駅から割とすぐなので行きやすいですね。で、秩父神社は知ってる方は知ってると思います。 なぜかというと、とある作品の聖地だから。それは、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。はい。あの花ですね。あの花の舞台は秩父ではありまして、この秩父神社というところも、聖地にもなっています。そして、仏山神社というのは、長瀞から歩いて20分ぐらいかな、山に登っていく場所ではあります。すごいね、豪華な神社だった。まあ、秩父神社も、三峯神社も、全部豪華だったな。その装飾がすごく豪華ではありました。そして、今回注目していきたいのが三峯神社。はい。ここはですね、拝殿の手前に鳥居があるんですが、それが三つ鳥居っていうね、三つの鳥居が並んでるものなんですよ。初めて見るような形をしていて。で、さらにそこにいる狛犬っていうのが狼なんです。狼の守護神として祀られています。はい。ただそこだけじゃなくて、神社のね、敷地内各所に狼がいた。いろんな狼がいて、なんかね、面白かった。今まであんまり見たことないような狛犬の形だなと思ってね、興味深かったです。そして、ここね、秩父から、で、どれぐらいだっけ？車で、1時間、2、30分ぐらいあったかな？結構遠い。から本当に行く方は朝一に行っていただきたいんですが、ここの誕生は12世紀大和武がイザナミとイザナギの国づくりを忍んで建てたそうです。はい。これね、調べていた中で、ちょっとワンタンはよくわからなかったんだけども、三峯の地名と熊野の地名の類似より、三峯海山には熊野が、深く関わっていると伺えるとあったんですけども、類似してるの、地名の類似っていうのが分からなかった。熊野って言うとね、熊野古道のことだを指してると思うんですけども、なんだって、つながりがあるのでしょうか。はい。そして、まさか大和武も訪れた場所ということはワンタンは知りませんでした。今日の二つ目、大和武と、山犬信仰。はい。先ほどお話をしたように、三峯神社にはたくさん狼がいます。で、この狼って何者なのかというと、大和武が、道案内をしてもらった動物っていうのが狼だそうです。この辺りに残っている山犬信仰によると、1727年9月13日の夜、日光本院が、山の暗室に鎮座していると、山中どこからか狼の群がりが来て、境内に満ち溢れたそうです。法院はこれを神託と感じて、そしてイノシシやシカ、火刀、日よけですね、として山犬の紙札を貸し出すようになりました。そしてそれには霊言、ご利益があったそうです。山犬は1匹で50個までを守護すると言われていたそうで、1825年には5000匹までになったそうです。そしてこの山犬というのが日よけだったりとか、盗賊余計の守り神となりました。ちなみになんですが、東京都の浅草寺の境内にも三峯神社があるそうです。これは本堂を火災から守るために本堂の方を向いてるらしい。知らなかった。今度また行った時にチェックしてみようと思いました。この、狼だったりとか山犬が、日よけの神様としてのお話というのは他にもあるんですけども、特に秩父では火を消す水源地が三峯などの山にあることも関係しているとも言われています。ちなみに、先ほど紹介をしました仏山神社にも伝説があります。大和武が仏山に登った時に山火事がありました。そしてそれを救ったのが山犬たちだったそうです。火を止める山が、ほどさんとなって、今、ほどさん神社という名前になったというようなお話もありました。はい。そして、ワンタンね、あんまり神話、詳しくないので、今回ね、ちょっぴり大和武について調べました。皆さんはご存知でしょうか？大和武、日本の皇族、大和武の命とも語られます。大和武というと、日本古代史上の伝説の英雄と言われていますが、その理由は大和政権が列島を統一するために東本清掃ということで西の熊村、東の蝦夷を制圧し、そして白鳥になって天に帰ったという伝説から来ているそうなんですけども、なかなかに怖い人だったみたいですね。そもそも、まあ、熊村、九州の南部に行った理由としては、 お兄ちゃんの手足をもいで遺体を袋に詰めてしまった。お父さんはそれに恐れ西に行きなさいと命令したというような話があります。ちなみに彼の名前は九州南部にいた、熊佐武と呼ばれる兄弟を討伐した時になんとか逃げ切った弟が、大和の国には我らより強い兄弟がいた。この武というのは強い男を意味する言葉で、大和武という名前になったとも言われています。怖いですね。ちょっとまた大和武について調べてみたいですね。そして今日の最後3つ目、秩父の3階には要注意。はい、妖怪チャンネルなので妖怪のお話もしていきましょう。はい、秩父の3階というものがあるみたいです。1つ目、